説教、神の国の来る日、小宮山剛牧師。
テレビを見ておりましたら、ディズニーランドのコマーシャルをやっておりました。それも何のコマーシャルかと思いましたら、ディズニーイースターというもののコマーシャルでありました。ディズニーランドではもうイースターが始まっているんだそうであります。4月2日から6月までイースターを祝っているのだそうであります。私たちの教会は今受難節でありますけれども、そのようにこのイースターということが、今はクリスマスというのはもう日本の中に定着したわけでありますが、イースターもだんだんこう有名になってきている。それは結構なことだと思うんですけれども、ディズニーランドが受難週を覚えたという話は聞いたことがありません。クリスマスですとかイースターですとか、そういうおめでたいことは商売に使いやすいんでしょうけれども、キリストの受難と十字架ということは、これは商売には使えないでしょうから、世間では広まらないかもしれませんけれども、私たちはイースターの前には主の苦しみ十字架があったことを忘れない、そのことを覚えて今日も御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日の聖書の箇所でありますけれども、実は大きく2つに分けることができるのであります。それはまず前半、前半といっても短いんですが、20節と21節、そして後半は22節から37節までに分けることができます。この前半の20節と21節は、ファリサイ派に対してイエス様がお答えになった、そういう内容になっています。そしてそれは今来ている神の国、こういうことをおっしゃっておられるわけであります。もう神の国はもう来ていますよ。このことがファリサイ派に対して20節21節でイエス様はおっしゃっているわけであります。そして後半の22節からのところは、今度は弟子たちにイエス様がお教えになっている箇所です。で、ここでは神の国はやがて来るというお話をなさっているわけであります。そういたしますと、私たちは頭が混乱しそうになるわけですね。20節21節では神の国はもう来ていると、こうイエス様はお話になっているわけです。そして22節から後のところでは、やがて来る神の国ということについてお話になっている。そうすると、私たちは一体神の国というのはもう来ているのだろうか、あるいは来ていない、これから来るんだろうか、一体どっちなんだ、イエス様は矛盾したことをおっしゃっているんではなかろうかと、こういうふうにこの迷ってしまうのではないかと思います。神の国っていうのは私たちにとっても、本当は人間にとってですね、最大の実は関心事であると言わなくてはならないでしょう。というのは、私たちの人生というのは必ず、この中の一人の例外もなく、この地球上の一人の例外もなく、この世の人生が終わるからなんですね。そして死というものを迎えます。で、その後どうなるのというお話に関わるからです。神の国、私たちの未来、永遠の天国、そういうことになるわけでありますから、この神の国が私たちの実は本当のことを言えば最大の関心事であるはずなのであります。その神の国が前半のところではもう来ているとおっしゃり、後半のところではやがて来るとおっしゃり、一体どっちなのかということなのでありますけれども、まず前半の方から見てまいりましょう。これは20節21節であります。ここではイエス様は、まずファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたことに対してお答えになっている箇所であります。ファリサイ派の人々は、イエス様 こう敵対視していた人がほとんどであったわけですが、神の国はいつ来るのかとイエス様に尋ねた。神の国はいつ来るのか、これは神の国が来るという言い方には違和感を普通は覚えるわけですね。というのは、国っていうのは私たちの方から行くものであって、国の方から私たちのところにやってくるものではないんじゃないかとこう思うからですね。例えば韓国に行く、中国に行く、アメリカに行くというのは分かるんですけども、韓国が来る、中国が来る、アメリカが来るってなんかこういかにもおかしいわけですね。それでこの国という文字なんですけれども、これはギリシャ語で国ですね。ギリシャ語の原文で言いますと、これは支配という意味があるんですね。支配、つまりこの王様が支配するところがその王様の国なわけですから、まあ、国というのはなるほど支配という意味になるわけなんですね。ですから神の国といったときには、それは神様の支配する、神様の支配、まあ、こう言っていいわけなんですね。なるほど、神の国では神様が支配しているはずです。神の国なのにサタンが支配していると言ったら、これは神の国ではないわけですね。ですから神の国といえば、それは神様が支配しているところである、まあ、そういうふうにこういうことができるわけであります。そういたしますと、このファリサイ派の人々がイエス様に対して神の国はいつ来るのかこう尋ねたというのは、神様の支配、神様の完全な支配というのはいつになったらやってくるのか、そういう時が来るのか、まあ、そういう質問だということがお分かりになるかと思います。確かにですね、この宇宙全地は神様がお作りになったわけですけれども、この世の中、この地球に関しましては、なるほど、神の支配が妨げられているわけですね。それはなぜかというと、私たち人間の罪です。私たち人間が神様の言うことを聞かない、だから神様の願った通りにならないわけです。またこのサタンがいるわけですね。サタンの働きによって、また人間の罪によって、神の支配が妨げられている。それが今の私たちのこの世の中であります、まあ、具体的に言いますと、例えば先ほど司会者の祈りにもありましたが、戦争がありますですね。いつまでたっても戦争がなくなりません。戦争まで行かなくても、争いというのはこの私たちが生きている身近な社会にも山ほどあるわけであります。またこの憎しみがあり、悪口を言い合い、またですね、この犯罪が起こるわけですね。大きいことで言えば環境破壊の問題があります。地球温暖化でありますとか、あるいは原子力発電所の問題というのが私たちの上にのしかかっているわけなんですね。これをどうするかという問題があるわけです。あるいは飢えと貧困ですね、あるいは病気ということがあるわけですね。これは好むと好まざるとにかかわらず病気というものがやってくる。そして確実に望むのが死であるわけですね。ですからこういうものが思いつくままに考えてもあるわけであります。でこれらの混乱した世の中に対してですね、終わりをもたらすというのが私たち人間のこの歴史上の努力であったと言えるわけですね。憎しみも争いもない、苦しみも死もない、飢えも貧困もない、そういうものに向かって誰もが願うはずでありますが、一向にそれはなくならない、いやいよいよこの世の中は愛が冷えていっている世の中であるわけです。ですからこれは神様の支配、完全な支配を人間が望むということがですね、実は誰もが待望しているはずなのですね。そうしますと、それは神の国が来るということは、その神様の支配が貫徹されるということですから、それを実は万人が望んでいると というふうにこう言うことができるのではないかと思います。ですからファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかとこう尋ねたというのはですね、実は私たちにとっても密接なあるいは根本的な関心事であるとこう言わなくてはならないわけであります。さてじゃあその神の国はいつ来るのかとこうファリサイ派の人はイエス様に伺ったわけなんですね。でそうするとイエス様はお答えになったというのがその答えであります。神の国は見える形では来ない、ここにあるあそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだと、こういうふうにこのおっしゃっているわけなんですね。神の国はあなた方の間にあるとこうおっしゃっているわけであります。つまりあるってことは神の国はもう来ているということなんですね。神の国はあなた方の間にやがてあるだろうとおっしゃっているのではありません。神の国はあなた方の間にあるとこうおっしゃっている、つまり神の国はもうすでにここに来ているというふうにおっしゃっているのであります。これは一体どういうことなんだろうか。私たちの間にあるっていうのはこれは何か非常に難しいですね、思想的哲学的なことなんだろうかとこう悩んでしまうわけですけれども、答えから先に申し上げますと、これはそんな全然難しいことではありませんで、このファリサイ派の人々に向かってイエス様がここにあるあそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだとおっしゃったそのイエス様がそこにファリサイ派の人々の間におられるわけなんですね。つまりあなた方の間に神の国はもうここにあるとおっしゃっているのはイエス様がいる、イエス様がそこにいるということによっておられるということによって神の国は同時にそこにあるんだ、つまりイエス様が来られたことによって神の国はもう来ているんだとこういう言い方になっている、こういうことなのであります。例えばですね、これはマタイによる福音書の方ですけれども、そのマタイ福音書の12章の28節でイエス様がこのようにおっしゃっておられます。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば神の国はあなたたちのところに来ているのだとこうおっしゃってるわけなんですね。神の国はイエス様と共にもう来ているんだ、でそれは見えないわけです。確かにでファリサイ派の人々は鼻からイエス様を信じていませんから、そのことがわからない、こういうことですから、しかしこのイエス様と共に神の国はもう来ているというのが、これが福音書の語る真実なんですね。イエス様が神の国の持ち主であって、イエス様と共に神の国は来ている、そしてそのイエス様を信じれば神の支配はその人のところにもうあるということになるわけであります。言い換えればイエス様を信じるところにもう神の国が来ている、神の支配が来ている、こういうことになるわけであります。でこの神の国はすでにイエス様と共に始まっているということです。あるというのはまだ完成してないんですね。神の国はしかしイエス様と共に始まっている、これが今日の前半20節21節で、言われていることなのであります。つまり神の国は完全な形で到来する、それは世の終わりの時なんですけれども、世の終わりはもうイエス様がこの2000年前来られた、この地上に来られたことによって始まっているんだ、そしてその神の国はイエス様を信じることによってもうその人のところに来ているんだ、こういうことが20節21節、つまり今日のお話の前半で言われている、それがもう神の国は来ているということの意味です。 イエス様と共にもう神の国は始まっているということなんですね。さて次に後半22節からのところであります。ここでは最初に申し上げたように神の国はこれから来るというお話になっているわけなんですね。でこの22節を見ますと、あなた方が人の子を一日だけでも見たいと望む時が来る、しかし見ることはできないだろう、こういうふうにこうおっしゃってるわけですね。でイエス、人の子っていうのはこの再三申し上げておりますが、イエス様がご自分のことを指して言われる時に人の子っておっしゃるんですね。つまり人の子っていうのはイエス様のことなのであります。つまりこのイエス様をもう一目でもいいから見たいと望み願う時が来るんだけれども見ることはできない。これはどういうことかと言いますと、今弟子たちと一緒にイエス様はこの時一緒におられるわけですけれども、いなくなる、つまり天に帰られる時が来るということをおっしゃっているわけであります。実際にイエス様はこの後十字架におかかりになって、それ最初に申し上げたイースターですね、復活があって、そしてその後天に帰られたわけですね。天に帰られた、この私たちが見たいと思っても天に帰られて見えなくなる時が来る、このことを予告しておられるわけです。じゃあなぜ天に帰ってしまわれるんだろうかということになるわけですけれども、それは30節になるんですけれども、一言で言えば再び来るためにということなんですね。イエス様せっかく来られて2000年前にこの地上を歩まれた、ところが十字架復活を経てまた天に帰られる、なんで帰ってしまわれたんだろう。それはまた来る、またおいでになるためだ、再びおいでになるためだというわけであります。それが30節ですね。人の子が現れる、これは再び来られる、つまりこれをキリストの再臨、再臨というんですね。キリストが再び来られる、その時のために、天にお戻りになるというわけです。で再臨というのがこの世の中の終わりの時なんですね。ミケランジェロの絵で有名な最後の審判の時であります。神がこの世を裁かれる、終わりをこの世を終わらせる、そして完全な形で神の国、つまり天国が現れる、その時でありますけれども、その時にはしかもですね、滅びる者と救われる者がこう分けられるということがその後言われているわけなんですね。そういう世の終わりの時が来る、それが再びキリストが来られる時、その時には神の裁きが実現するんだ、そういうことがおっしゃられて、おっしゃっておられるわけですね。ですからこう時間の流れで言いますと、イエス様がベツレヘムの馬小屋に2000年前にお生まれになった、そして地上は生まれて十字架にかかられ死なれ、そして復活してよみがえられ天に帰られるわけであります。そして今の時代はまさにイエス様が天に帰られている時代です。代わりに聖霊が送られているわけですけれども、そしてしかしそれはいつまでもこの人間の罪の世の中が続くかと、苦しみの世の中が続くかというとそうではない。キリストが再び来られる、再臨される、それは最後の審判の時、世の終わりの時である。そしてそこに、経てですね、神の国が完全に実現する、神の国を妨げる人間の罪が贖われですね、そしてサタンが滅び、そして神の国が実現するんだという時間の流れになるわけであります。ですから私たちはキリストのが昇天された、天に帰られ、再び来られる再臨の間に生きているのがこの私たちであるということになるわけなんですね。さてそういたしますと、キリストは最初に先ほど言いましたように2000年前に再び来られて 天にお帰りになり、また来られるわけですね、イエス様。そうしますと、こう私たち、私はですね、私たちは普通に疑問が湧くんじゃないんでしょうか。なぜキリストは二度来られるんだろうかということです。一回で済ませばいいじゃないか、こう思うわけですね。なぜわざわざ二回に分けてイエス様はこの世に来られるのかということであります。一度だけ来られて、この世の中の罪の、人間の罪にまみれたこの争い憎しみの世の中を終わらせて、神の国に到来させてしまえばいいじゃないか、こう思うわけですけれども、それでは私たちは救われないんですね。私たちは罪人ですから、一度キリストが来られただけなら、その一度来られた時に最後の審判になるわけですから、私はそのまま滅びるしかないわけです。じゃあなぜキリストが二度来られるのかということが見えてこないでしょうか。つまり一度目は十字架にかかるために来られたということです。そして二度目に勝利を収めるために、つまりこの世を神のものに取り戻すために来られるということであります。一度目はただ十字架におかかりになるために来られた。二度目に最後の審判を経て、この世の中、この世が神の国へと、神の国に完全に神の支配が取り戻されるために来られるということですね。先ほど言いましたように、もし一度きりなら十字架がないわけですから、これ私たちは滅びていたわけです。あなたは罪人だ、もう弁解の余地もない。ですからこれは滅びてしまったわけです。審判で裁かれてしまっていたでしょう。十字架がないからです。しかしイエス様は二度に分けて来られた。一度目が十字架におかかりになるために来られた。それゆえにイエス様が私の罪の代わりに、イエス様が神の裁きを受けてくださった、十字架にかかってくださったから、こんな私のようなものでも救われることになったわけです。もう私などですね、本当にもう地獄に落ちて当然のものであります。滅びて当然のものであります。けれども一度二度に分けてイエス様が来られた、十字架にかかるために来られたので、こんな私のようなものでも悔い改めることができ、そして救っていただくことができるということなんですね。これがもしキリストが来られたのは一度だけでそれで終わりなら、私のようなものは審判を受けて地獄に落とされていたわけであります。しかしイエス様が十字架に、ただそのためにかかるために来られたので、一度目は、この私も救われ、こんな私でも救われて、こんな私たちのようなものでも救われ、誠に感謝であるわけです。しかし、終わりがなくなったのではないというのが、22節からの先ほど言いましたように後半ですね。終わりは来るわけです。永遠にこの混乱した世の中のままではない。再びキリストはおいでになる。それは二度目においでになる。いよいよ神様の支配が完全にもたらされるために、神の国が名実ともに来るわけです。それが再びキリストがおいでになる二度目の時です。で、それはイエス様がその中でおっしゃっておられますように、ノアの大洪水の時のように、そしてソドムとゴモラの町が滅ぼされたロトの時のようにであるとおっしゃっているわけです。ノアがその時はですね、ノアとその家族だけが救われ、ロトの時にはロトと、しかし妻は振り返って滅びてしまったわけですね。そういう時のようになるっておっしゃっているわけですから、このしかし私たちには十字架があるわけですね。違いは、そのノアの時代の時とアブラハム・ロトの時代の時との違いは あるいは旧約です。イエス様が十字架にかかるために来られた。十字架にかかってくださったわけですから、私たちは罪人であり、この罪人を救ってくださるイエス様を信じればいいわけなんですね。このロトの時代、それからノアの時代の人々がどうして滅びたかっていうことなんですけども、27節を見ますと、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたと書かれています。これは食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたっていうのは、人間が普通に誰でもすることですね。別に特に悪いことをしていたとは書かれていないわけです。それから28節です。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていた、こう書いてあるわけですね。これも普通、私たちこの世の人々が普通にしていることですね。特にロトの時代の人たちが悪いことばっかりしていたとはおっしゃっておられないわけです。で、普通にこうしていたのに、このノアの箱舟に入らなかった人々が死に滅んで、またソドムの町から逃れなかった人が亡くなったわけです。つまりこれはこのままでいいと思ってたわけですね。ノアは随分ですね、さあ洪水が来ますよ、神様がこの世を裁かれる洪水が来ますよ、だからみんな箱舟に入りましょう、こういうふうにこう招いたと思うんです。ところが誰も嘲笑うばかりで、そんなものは来ない、応じなかったわけですね。別に特に悪いことをしていたっていうわけじゃない、つまり神様を求めなかった、神様を信じなかったわけですね。あるいは信じようとしなかったわけです。じゃあこのキリストの再臨の時はどうなるのかっていうことですが、これも33節から36節に書かれていますように、2人いれば1人は連れて行かれ、1人は残される、全員神の国に連れて行ってもらえることにはならない、こういうふうにこうおっしゃってるわけですね。これはどういう、これは何か良いことをしろとおっしゃってるわけではないわけですね。先ほど言いましたように、こんな私のようなものでも、こんな罪人である、もう本当に罪人の頭である神様に背いてばかりのこの私のようなものでも、イエス様が十字架にかかってくださったので、救っていただけるんだ、感謝、そういうことを求めることを招いておられるわけであります。こんな私のような罪、この二人のうち一人は連れて行かれるけれど、一人は残される、私も連れて行ってくれとご言いたくなるわけですね。本当にこの振り返ロトの妻が振り返ってしまったわけですけれども、私たちはこの御言葉を聞くと、本当にこの生涯をかけて救いを求め、神様を求めるものでなくてはならない、そういう思いを新たにさせられるのではないでしょうか。最後37節ですね。主よ、それはどこで起こるのですかと弟子たちが聞いているわけです。イエス様はおっしゃいました。死体のあるところにはハゲタカも集まるものだ。なかなか不気味なお答えでありますけれども、なるほど、アフリカのサバンナの、ライオンとシマウマの映像なんか見ましてもですね、ライオンに食べられた後シマウマがどうなるか、ハイエナがやってきて食べ、残りをハゲタカが集まって食べるわけです。そんなことを思い出しますけれども、これは罪に対しては必ず罰が下るという意味だと私は解釈をいたしました。罪に対しては必ず罰が下るんです。神様は正義だからです。でも同時に神様は愛であります。愛というものは正義だけでは悪い罪人を滅ぼすに過ぎませんけれども、神様は愛でありますから、その罪人を何とかして救おうとされるわけです。憐れんでですね、それが十字架であります。一度目に来られたイエス様が、ただ十字架にかかられるために、私たちの代わりに神の裁きを受けられるために来られた。このことのゆえにですね、私たちは神の国が恐ろしい終わりの時ではなく、 希望を持って私たちが迎えていただける大きな希望となって見えてくるのであります。神の国は福音であります。良き知らせ、良き訪れであります。こんな私のようなものでも救われる、十字架がイエス様が十字架にかかってくださったからだ。新しい年度が始まりました。そのことを述べ伝える教会でありたいと願っております。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。なぜ御子キリストがこの世に二度おいでになるのか、一度目は何のためであるのか。それはただこの滅びて当然の私どもを救うためでありました。受難節レントの時を過ごしています。どうか十字架を見つめつつ、それが私たちを神の国へと迎え入れるためであったことを覚え、日々を過ごさせてください。どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みをお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。